おはようございます。ボンジーア。久しぶりのポルトガル語。今朝の10時半です。日本ですね、千葉です。そう、この間さ、ブッククラブのね、皆さんと会った時にも本当に楽しかったんだけど、その中の一人のね、スタッフさんが「ポッドキャスト聞いてくれてる」って言ってて、あ、ここにもまた聞いてくれてる人がいると思って、私はとっても嬉しかったです。ありがとう T さん、ありがとう。きっと今聞いて笑顔になってくださってるかななんて思いますけれども、本当にブッククラブの人たちは、ああ、なんて聞き上手、そして忍耐強い、忍耐強くて、もうとにかくね、独特の雰囲気、みんなそれぞれ、なんていうのかな、こうパーッとしてるとか、こう花みたいなね、なんていう、キラキラ私なんとかみたいな、そういうのがない。まあ社長もそうだったけど、まあやっぱりね、社長が、いつもいつも言ってた、エゴをなるべく少なくするんだよっていうのをすごく言ってたんだけど、本当にそれを皆さんが体現してるっていう感じで、こうちゃんと人の話を聞く、ちゃんと、人を尊重するっていうのができてらっしゃる方なんですよ。まあ私はさ、割とこう話したりとか人前に出たりとかっていうのが結構好きなもので、まあでもそれでもね、社長の言葉っていうのはすごく残ってるし、でね、最近夢に出てきますかっていうのも聞かれるんだけど、最近出てきてないんですよね。ブラジルにいる時はね、何回か出てきてっていうのもあったし、あとそのブッククラブ自体がデパートみたいになってて、エスカレーターにね、もう月のね、場所になっててっていうのは、私は確実にそれは見たから、もしかしたらそういう未来もあるのかなって思ったりするんだけど、まあ実際ね、やっぱりいろんな人が増えてるっていうのも聞いてたんで、それは私は夢で見ましたね。で、こんなに大きくなったんですよとか言って、みんなで喜んでいる。私はもうね、そこのスタッフとしては働いてないけど、でもそのスタッフの人たちとね、特にすごいいつも連絡取ってるわけじゃないけど、なんか一緒に生きてるっていう感じはすごくあって、で、時々の節目節目、必ず日本に帰ってきた時は必ず顔を合わせるとか、そういうのは、してます。したい、すごくしたい人たちで、で、なんとなくこう、まあそのね、自分がちゃんと流れに沿ってるかなとか、そういうのを確認するっていうのも一つのなんか、私のやることになってて、本当にあの人たちは一人一人が本当にこうね、さっき言ったように、こうなんていうの、こう芸能人のような、オーラでとかいうよりは、一人一人の、体の中にもうね、なんか私のイメージはちょっと村上春樹さんっぽいんだけど、こうすっごい深いところに膨大な何かがあって、それを持ってる人たちって感じですね。まあそれはみんなそうなんですけど、でもその人のキャラクターとして、それをこうパーッと外に出してる人と、中の奥の方にしまってる人、そしてその中に入っていって自分のこう人生を進めてる人っていうのがいると思うんですけど、私はまあ確実に外なんですけど、皆さんはすごく中にね、中にこうアカシックレコードの膨大な図書館があって、それを読みながら、生きてるっていう感じかな。で、決して、なんていう、エゴをこうわーって出さず、目立たず、静かに、そしてでもそれぞれが 自立して、なんか美しいっていうね、もう私とは本当に違う人種なのにそこに入れてもらってるなっていう感じです。本当に私なんかいつも何々しようあしようなんてペラッとね言っちゃって、そういうのをすごく笑いながら受け止めてくれるくださる人たちでございます。いつもありがとうございます。本当にもうなんかでもこの、まあ戦争まで起こっちゃうような、宇宙のエネルギーだったのかなって思うと、まあ、今もねもちろん続いてるだろうけど、うん、それぐらい起こしてる。で多分何の影響もない人もいるのかな。私はかなり今年この今年だね、エネルギーは紛争のエネルギーでした。私もね、でなんかそれが終わろうとしているような気はします。すごく争いとか、エゴとかね、そういうのをこう出し尽くすっていう年だったなって思います。でなんかそういうのを私すごく今年は赤裸々にね、まあ、いつも赤裸々ですけど話してきたかなって思ってて、もしねこういう話が、かおりさんなんかあんなヨガとかやってんのにそうだったんだって思ってくださってももう結構です。もうそうなんですもうね成人のような顔してさ優しいっていうね言ってくださる人もいるんだけど、まあ本当の私は全然、そんなことなくて、うん、まあ、そういう私ももちろんいるんですけど、それをこの私の中の、怒り、悔しさ、いろんなものを多分この彼にねそういうのに自分が反応しなくなったら、私はこの紛争、自分の中の紛争から卒業かなって思ってます。で今日はすごくそれが自分の中である第一段階が終わったなっていう、そのね昨日言ったけど耳塞いなーって言いながらその相手の話を聞かないとか、アドバイスを、まあ私がねとっても弱ってる時にプレッシャーのアドバイスをくれて、それでもう全然やる気ないなくなる、それを素直に受け取れないとか、私のせいにされたりとかね。でそれでね怒ったら怒ったでいいし、この野郎って思って怒ったらそれでいいと思うんです。でその時にまあそうだよね、お母さん、私とお母さんみたいにさ、お母さん、私とお母さんも昔は、お母さんがねああしなさいこうしなさい、まあ、今でも言うんですよ、言ったらだんだんだんだんうるさいなみたいな感じに、ね、なってたんだけど、今はもう全部素直に聞ける。それはやっぱり前も話したけど、お母さんと一緒にいれる、時間ってあとどれぐらいだろうって、まあ私も海外に出たこともありそういうのもあって、でまずお母さんを変えることはできないね、変えることはできない、だからじゃあねそれを変えるにどうしようっていうんじゃなくって、もうその人の選択、その人の信念、それを、そっとして話を聞いてあげて、大変だねって言ってあげたり、手伝うよって言ってあげたり、それをしてあげる。で自分が思う信念、自分がやりたいことっていうのは、コツコツと自分の中でこう大きく騒がず これやってんだ、これがいいんだって言わずに、やる、うん、まあね、それはあの私インスタグラムとかこうやってポッドキャストで話してるから自分がこうしたらいいなっていうのはそれはそれでコツコツと続けていくけれども、わざわざ人の間にこうこうなんていう人の心にね割って入ってこれがいいよあれがいいよこれやんないよこれやんないとこうなるよとか、あのそうこれやればがんにならないよとかさ、そういうのをやめようって思ったんですね。で自分がコツコツやっていくことで共感してくれる人が、来てくれたら、あの自分のねおいでよって自分のグループに あの入っていただくっていうね、そういう風にしようと思って、でなんか私それがなんかこのパートナーに対してそれができることっていうのは私にとって大きな課題だったのかなって、大きな課題で、そうだね、もうその人が彼がねもしこのまま行ったら具合悪くなるだろうなって思っても、まあ自分の最大限のお手伝いをして、自分がやってることをねこうやれとかね、なんでやんないんだとかね、主張せず、押さず見守って話を聞いてあげて、で今もう言ってるだけでザワザワする、まだザワザワそんなことやんなきゃいけないのかよみたいなね、ザワザワするんですけど、でもそれができた時になんか私もすごく変わるんじゃないかなって思って、でそれができた時に、彼とご縁があるのかなくなるのかね、わからないけれども、まあ私のなんとなく勘ではこのまあね仕事も何でもそうだけど、もううまく丸まって自分がこう怒りも何にもない、なんていうのかな、丸く収まった時に次が来るのかなと思ってて、もうやだこんなとこやめてやるみたいな風になってやめたり、こいつもムカつくも別れるって、それでもまあいいんだよ、命からがら逃げるとか自分のほら、ね、命とかそういうのが危険だったらもちろんそれはあのしてもどんどん逃げていただきたいし、どんどん文句言っていただきたいんですけど、でもその中で自分がその相手とね、やその仕事との関係っていうのがあの自分の中で納得いって、あ、学び気づきが起こった時に、次のね何かがあるのかなって、それが、まあ、パートナーシップだったら同じ人かもしれないし、違う人か卒業のタイミングがね来るのかもしれない、それは私はあの分からない、分からないし、でそれをねこうなってああなってってやるよりはもうとにかくそこは考えないね、そこは考えないで、とにかく自分がどうありたいかっていう、ね、どうしたいかっていうのを、うん、やる。でね、昨日お母さんといろいろ話してもさ、50歳なのにこんなね、ほんとやめてくれって思ってると思うんだけど、お母さんもね、でも、ね、人は完璧じゃないよって、自分の思うように人は変えられないよね、もううちのお母さんなんかもううちのお母さんお坊さんみたいなね感じなんですけれども、まあうちの母はねそういうハッとするような、うちの父もそうだったけどっていうことを言ってくれる人で、まあ、うちのお父さんもねもうどちらかというと私の枯れタイプのね、うわーもう感情的でもう全員振り回すみたいな人だったけど、時々ねもういいことを言ってくれる人 でしかもどの霊能者とかなんかに言ってもすごいなんだか高いって言われるんでもう笑っちゃうけれどもなんでと思うけど、まあなんだっけな、この間いつだったか、ミカエルとかなんとかね、そんな大天使なんとかがいるっていう人から、大天使なんとかの同じ紫のね オーラをまとってる一族だって言われて、まあそれ聞いて嬉しいっていうよりは笑うっていう、あの人たちがって思うような感じだったんだけど、まあね、自由奔放に、まあ、意地悪に生きてるっていう点では、まあ、自分に嘘ついてないのかなって思うこと、まあ、とてもなんかその紫、そんな高貴な人たちって全くないメンタルだし、喉乾いちゃった、すいません。そうだしね、まあでもそんな感じでさ、でまあ、そうやってうちの親っていうのは時々ねこわっとするようなことをね言ってくれて、それは私にとっていたたたって思う時とかもあるしっていうのもあるしね。でまあこの間ね、私が弱ってる時にホジェリオさんが言ったことはまあ本当のことなんですね。外国に住んでるのに、ね、これから、太鼓でねヨーロッパで活動していくのにもっと英語やったらってそういえば言ってたの、言ってたんだけど私は全部聞き流してる。で学校に行った方がいいよとかね、いろいろ言ってて、でまあそれももちろんそうだし英語も頑張んなきゃいけないし、それからね、もっとね自分の今やってる活動を広げていくっていうねのを考えたり努力したりっていうのを、してないって言われて、まあ私の中でだいたいなんかそれをやると今まであまりうまくいってなかったっていうのがあって、というのはどちらかというと向こうからポツポツとやってくる、そして自分のこうエネルギーを整えてるだけっていうのが私のまあビリーフというか信念だったんですよね。だから私の仕事は、良いエネルギー、良い健康、良いメンタルっていうのをするだけ、あとは向こうからやってくるっていうのが私の考えなんだよね。でまあもちろんね、ジリアンはちょっと別として普通のね私の彼みたいな人はやっぱり何もやってないように思えちゃう、うん、でも私は、まあ、その旅の時は、まあ、彼の、通訳だなんとかだって、一緒に回りながらアライメントをしたり気づきを起こしたりっていうのはずっとやってたんだよね。でもやっぱり普通の人はこう目に見える例えば生徒が10人増えたとかそういうのをやってないと何にもやってないって思われちゃうんだよね。でまあ私だからといってじゃあ何にもやらないで1日ね Facebook 見てっていうのも別に朝は悪くないと思うんだけどただやっぱり、自分の活動、自分に夢中、自分に集中してる状態っていうのを多く作ってどんどん気づきを起こしてアイディアが来たらやってっていうのを、やっぱりやらないとこう全部流れてっちゃうのかなっていうのは、ジリアンとねやっていく中で気づいたことで、だいたい私が怖いなと思ってることは、やった方がいいことなんだよね、うん、でうわ嫌だな、なんかこのズドーンとするのは、例えば日雇いのバイトとかそれもね、でもねよし今日は今月は日雇いで10万でも20万でも30万でも稼ごうっていうのだったら全然やってもいいと。で私昨日ハローワークに行ったんですね。ハローワークに行って、日本語教師のね、資格タダで取れるって聞いて行ったらまあ競争率が激しいのと、まあ私が日本にいる時期と重ならなくてダメだったんだけど、まあ、日本語教師は持ってて、いいかなって思ったの。一つの聞き出しにしてもいいかなと思ったけど、まあちょっと私がいる機会と違うから、で毎日通わなきゃいけないし、 それもちょっと考えて、今度はそれが、行ける時に取りに帰るっていうのもいいかなと。で、日本語はすっごく喜ばれるし、で私自身日本語のね、知らないし、で教えてくださいって今まで何人もの人に聞かれて、何人も断ってっていうのをやってきたから、それも一つの私の、一つの引き出しとしてやろうかなって思ってたことだから、まあそれは、ちょっと機会を見つつやるっていう感じで、まあ帰ったらね、ちょっととりあえずドイツのワークショップがあるから、それに向けて、ね、準備ね、太鼓をまた整えたり締めたりとかしながらやろうかなって思ってるんですけど、じゃあ今ね、これから、まあ、3月はちょっとマルコスさんが来るから3月はちょっと開けといて、この12月、1月、2月、3ヶ月もあるからできることってある、うん、全然ね、日雇いバイトとかしてもいいんだけど、でも、私は今までそうやってこう食いつなぐっていうか、まあね、ブラジルとか日本とか違うけど、そのもともとあるものをにやってた。例えばアルモニア学園もそうだし、音楽教室だとかね、で道場だって、まあ、向こうからやってください、太鼓はあります、ね、それを私はまあ自慢にしてきたわけなんですけれども、なんかちょっとやっぱり、アルバイトするのは違うのかなって思って、今は、自分で作る、自分で仕事を作る、自分でこういうのはどうですかっていう、うん、でプラスエネルギーを上げる、自分の波動エネルギーバイブレーションを上げてるだけで今までやってきたけど、プラス、もうちょっと行動を増やす、うん、それをやったら多分展開がもうちょっと早くなるのかなって思ってて、で今ねタロット始めたわけなんですけれども、もう一回タロットやろうと思って、ね、もう一回いろいろ勉強し直して、うん、で、まあ、アライメントとかねヨガとかしてるおかげですっごく感もいいし、まあまあ嬉しいことになんか全然違うっていうのは言われたことが、えってなんで分かるのって言われたことがの方が多いので、まあそれもちょっとやりつつ、プラス、そうだね、やっぱ今私が心の中で温めている、プロジェクトっていうのがあって、それをやるそれをもうちょっと一日中やったりとか書いたり、するっていうのをちょっと始めないと形になるのがだいぶ遅くなっちゃうなって思うから、それをねやろう、うんうん、やろう。でプラス英語の勉強、うん、英語の勉強はもう多分うちにいっぱいあるでしょうね、本がね。だからまあ本をやるか、まずはね英語のその、まあ、私の声がこう低くなってるっていう、でもこれがやりましょうっていうことなんですよね、うん、嫌な気分するのと、怖い、みたいな、またそれが違うから、2番目はやりましょう。で、話が長くなりますけど今日はね、うん、昨日私が、の中では大きな癒しがあって、お母さんとね妹に付き合ってるのにね家を出るってどういうことだ、それはね言っちゃいけないよね、その割にね香里ちゃんね荷物いっぱい持たしてたとか言って、尻滅裂だよとか言われて、まあソース感のね家族から、まあお母さんはさ面白いんだけどピザ取れるまで一緒にいるとか家賃家住めるとこがあるんだから一緒にいるとか、それ個人予算じゃなくていいんじゃんってちょっと突っ込んじゃったんですけど、まあうちの母はねすごい安定志向だから、そのパートナーっていう家があると基本的な インフラが整ってるっていうのじゃないとダメな人だから、それの約束がないのね。だからまあそれを心配して言ってくれてるんだろうけど、もう超笑っちゃったりする、お金じゃんとか言って言ってて、もうでもそれは大事なんだとか言って言ってたけどね。はい、でまあでもどちらにしてもね、彼はね本当にいい加減で時間守れないし、全然日本人と違うし、すごく大変なところもあるけど、すごくいい人だよねって、なんか憎めなくて可愛いよね、優しい人だよねっていうのはもううちの家族の全員の、一致でね。でまあ人間はね完璧じゃないよ、私はねやっぱりね どこかでね自分に対しても人に対しても完璧主義なんだよね、なところがあるんです。全部いろいろいい加減で大体なんだけど、まあ、だからこそその完璧じゃないっていうところにすごくコンプレックスがあったり、すごく、そうじゃないといけないって思ってるところがやっぱりあるんだよね。でまあ、一つとしてね、私がこう極めてるものっていうのはないから、うん、全部が大体、全部が大体普通以上、うん、でも仕事にできるぐらいなんだけど、それっていうのは、まあ、昨日アイルベーダーの、ね、本読んでたんだけども、その人の修正、きちんと派、大体派っていうのがあって、私は大体派なんだ。で大体派はきちんとできてないことに罪悪感があるとやっぱ書いてあるんだ。でそれで、まあ、私は何を言おうと思ったかっていうと、まあで昨日戻ります話お母さんにねいろいろ言われて、でね荷物を置いてくれたり、新しいねアパートに一緒にね引っ越そうって言ってくれたり、ブラジルに来ようとしてくれたり、すごく私と一緒にいるために努力してくれてる、そういうのはそういうのってねありがたいよって言われて、それをね、で香里ちゃんは結構わがままで結構怒りんぼで結構強いよ、うん、うん、優しくて、楽でリラックスしててではやっぱりないんだよ。まあだからねこういうヨガとか瞑想をもうなおさら人よりやってるっていうのあるし、私の顎っていうのがとっても硬いのね、顎がすごく硬くて、それはもう私の頑固さから来てる、うん、でもそれはその頑固っていうのもまあ続けるっていう、継続する決めるとかにとってもね必要なことだから、まあそれはそれで受け止めて、で私もブレーク踏みながらアクセル踏んでるっていうのもまあゆるゆる、もうなんとなくまあ許せなくはないけど、何それって思うけど、まあそれもでも受け止めてね、っていうわけで、たいなと思ってるんですけど、で昨日、うん、そんなね出てくなんて言っちゃダメだよね、別れるのって言われて、別れるっていうつもりじゃないんだけど、うん、でね私がそれで傷つけてしまったことを素直に心から謝れたんですね。あれはね言っちゃいけなかったよ、ごめんねって。で私それがね自分で言えた時にこの耳を塞いで、ああ聞きたくない、ああってやってたのが取れて自分のもうこうホッとして癒されたんだよね。で前回2回土下座した時は全然もうこれで終わらせなきゃと思って、で向こうは心から謝ってないって文句したけど、でもそれはねあんまり関係なくって、関係ないっていうか、こう自分が、うん、こうしたくない、やりたくない、ってこうなんて手をねこう引っ張ってね、 やりたくないって言ってるのを、うーん、ごめんなさいってなった時に、悔しいどころかほっとしてステージ上がっちゃうみたいな感じなんですよ、本当に。でもこれね、心からするっていうのが、心から湧いたから、ね、言ったんだけど、まあ向こうから前、まあね、向こうから連絡来るまではしないようにしようと思ったら、まあ、早速連絡が来てて、で書いて、お母さんがこう言ってた。でもちろんね、その喧嘩をするっていうのはもうお互いが悪い、尊重してない、聞いてない、自分の思うように、してほしい、それをやると喧嘩が絶えない、うん、もう当たり前のことですよね。当たり前のことが、これができてなくて、でも多分できてない人すごい多いと思う、うん、だって私ここまで来るの結構大変だったもん。なんで私が悪くないのに謝らなきゃいけないので、なんであんな風に言ったの、なんで人のせいに何でもするの、なんで私のお母さんに言いつけるわけとかさあとなんで、もうなんで、ムカつく。まあ昨日ね、この野郎怒ってやれっていうのももちろんすごく良かったし、まあ時間が経ってるっていうのもあったし、うん、そういうでいいところにフォーカスしようっていうのもすごく思ってたんだけど、それがどうしてもできない、ギューって体がってできない。それをまあね、今回はまあお母さんの力を借りて、はあ、そうだよね、謝る、謝ったよって。そしたら私がね、ごめんね、本当にやるべきじゃなかったよって言ったら、やっぱ向こうも解けるんだよね、自分ももうちょっと話聞くようにするねって。すごくないですか。で私がもし引き続き文句言ってたら、まあ文句が返ってきてただろうし、私が本当にごめんなさいで、今まではまあ私悪くないと思う、まあ悪くないんだよ、大して悪くないし、なんていうのかな、意地悪したわけでもないし、理由があってしたことだから悪くないんだよ、悪くないけど、この意地の張り合い、こう緊張感っていうのを癒す自分のねには、もうやめよう、ごめんねって、あ、もうやめよう、ごめんねじゃなくて、思えたことがまあすごく大きな進歩かなと思って、で、まあまあ私頑固だし強いから、これが次ね、いつ言えるかわからないけれども、うん、でも引き続き、まあ本当にあれだね、一人二人じゃ解決できないことをお母さんも入ってって、まあお母さんにメールが行っちゃったことっていうのは良かったのかもしれないね、うん、っていうので、まあ謝って、向こうも謝って、うん、一件落着したのね、よかった。だからもうあとは自分のねことを安心してやって、でやっぱり彼のことをもうちょっと見て聞いて、尊敬して、うん、言っててまだちょっとんって思ってるけど、でもそれをやろうっていう努力をしたいなって、今回のことですっごく自分の中でガラガラって崩れたんですね。でまあこれは星のね周りとかも絶対あるだろうし、でそれを自分が利用してどういう風にね良くするかっていうだけだから、うん、でも強情で意地っ張りで、譲らない、気の強い自分、まあそれはねもういいんだけど、そのまんまで、でも、うん、やっぱり人と生きていくのに、何でもやり放題で、何でも言い放題で、何でも好きにし放題っていうのはおかしい。で、妹見てたらやっぱりね気遣ってるんだよね、 相手にすごく気も使ってるし優しくしてるしね。そういうのは私にはやっぱ足りないから、もうちょっとそういうのを自分の中で勉強させてもらってる相手なんだなって思います。うん、いや、よかったよかったよかったよ。うん、本当に負けるが勝ちっていうのは、負けるっていうのは全然自分でもうね、あそこまで来ちゃうと、そう、負けるも勝つも全然ないし、とにかく自分がほっとしてありがたいっていうのが大きいけど、でも本当にそういうことだなと思いました。というわけで参考になったら嬉しいです。今日はタロット行ってきます。バイバイ。